皆さんよろしくお願いします。私は、幼い頃から、世の中にいろんな良い神様があって、いろんなものを取り入れて信じなさい、また、天地を作られた神様は、人も作られて、作られたのだから、すべての人は皆神の子供であって、完全であり罪はなくて暗闇も一つもないという、教えを受けて育ちました。そして中学校ぐらいの時に、教会行くとマークス先生の作った美味しいケーキが食べれるとか、なんかおやつをもらえるっていうのを聞いて、それを目当てに、最初教会へ行き始めました。で、そして19歳の時に、一緒に教会へ行っていた同級生が救われて洗礼を受けるということになって、私はまだその頃イエス様を信じていなかったにもかかわらず、あまりよく考えずになんとなく洗礼をなんか、釣られてというか受けてしまいました。で、そのことはもう救われてから悔い改めました。で、そういうわけで、その後すぐに教会から離れて、本当にもう自分勝手なわがままな罪深い生活をしていましたが、30歳を過ぎた頃、ひどく人間不信になって、もう仕事の時が人ともう関わりたくないという思い、またその頃から下の娘の夜泣きが毎晩続いて、睡眠不足で居眠り運転したりとかして、これではもういけないと思って、まじないとか呪文を唱えてみたりとか、信仰宗教もいくつか紹介してもらったりして行ったんですけど、もうどうしても何か違うなっていう思いがして、でも最終進んだ手段でもうこうなったらもう教会行ってみようとか思って、津田キリスト教会へ行ってみました。すると、そこから突然アブ先生が現れて、それで下の娘の夜泣きのことを相談したら、早速祈ってくださって、それで祈ったその夜ぐらいからピタリと夜泣きが止まって、私はもう本当びっくりしました。で、がそのことがあっても、もうイエス様とか信じたらもう熱心になってしまったらもう家族に絶対反対されるっていうのがもう分かってたので、最初から分かってたので、もう深入りするのはやめようと思ってました。 でも礼拝行くとなんかほっとして、なんか礼で感じたのか、メッセージを聞くと本当になんか、あ、やっぱりこれだ、これだったら間違いないかなっていうのを感じました。で、ある日、そのある日聖書を読んで、その中の私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているというイザヤ43章の4節の御言葉が目に留まって、だからそれを神様が語ってくださったっていうのに気がついて、その御言葉で救われました。で、もうそれは私が一番知りたかった、もう最初から知りたかった神様からの本当に、素晴らしい愛です。で、それがやっと分かった時すごく嬉しくて、その後上の娘が、お母さんなんか明るくなったねって言われて、で、また教会の人たちのたくさんの助けがあって導きがあって、上の娘も洗礼を受けることができました。で、本当にもう救われるまでにどっかでやっぱり祈られたんだなと思って、本当にそのことにも感謝しています。私の救いの証を聞いていただいてありがとうございました。
おはようございます。 はい、私は2006年7月に主人と一緒に洗礼を授けていただきました。救われる以前の私は、私の家庭は平安がない家庭でした。本人がいるので申し訳ないんですが、両親は仲があんまり良くなかったです。で、父は普段は優しいんですけど、飲んだらこう暴れるとか暴言を吐くとか、そういう、まあ、ちょっとアル中だったと思います。だったので、なんかもういつもこう父の顔色を伺う、怒らさないようにしないといけないっていうので、なんかもういつもそわそわしてる、そういう子供時代でした。だから自分が何のために生きてるのか、もうなんか生きててもいいことないよねみたいな、そういう考えを持っていました。でも自殺をするとかグレるとかってあんまり得策じゃないなって考えたので、自分の努力で頑張って、まあ、行きたい学校進んで、なりたい仕事看護師になって、23歳でちゃっちゃと結婚して、なんかそれも給料安定した公務員で、5歳年上、優しいし、もう私勝ち組みたいな、なんかそういうちょっとこの世的な価値観を持っていました。でもそこから自分の力、努力じゃどうしようもないっていうところに行き着いたのが、子供が授かりませんでした。で、自分の後より結婚した子が妊娠したとか出産したって聞くと、すごく妬ましい思いとか、そういう自分も嫌だっていう思いで、こう鬱みたいになって、人と会いたくない、そういう、新婚時代を過ごし、そして不妊治療に通い、やっと授かったんですが流産しました。で、また妊娠したんですけど流産しました。で、やっとやっと生まれたのが可愛いキヨちゃんです。で、キヨちゃんは今のキヨちゃんと違います。とってもおとなしかったんですね。で、それまで私は自分の努力で勝ち進んで勝利を取っていくんだっていう人生を、それが正解だと信じていたので、特に幼稚園に入ると、あの子文字が読めるんとか、あの子文字が書ける、キヨちゃん何もできないんだけどどうしよう、今日も見たら一番後ろで泣いてるみたいな、なんかそういう状況でしたので、なんとか私がしなくちゃっていうレールに乗せたかったんですね。でもそうはいきません。で、そこで出会ったのが北谷千恵ちゃんでした。いのりちゃんとキヨちゃんは幼稚園が一緒だったんですけど、まあ、幼稚園ママ友の千恵ちゃんが、まあ、ある日うちに遊びに来ないって誘ってくれました。幼稚園ママ友あるあるで、普通に家誘われてお茶してみたいな感じなんですけど、私は、まあ、千恵ちゃん3人子供いて、大変だろうに、すごく明るいし楽しいし、この人と仲良くなりたいな、素敵だなと思ってたので、北谷家に行きました。すると、それはセルでした。美鈴先生、駒淵佳代さん、諏訪のおばあちゃん、ひろみちゃん、多分ちっちゃかったちな、どちえちゃんがいました。そして賛美が始まり、聖書が読まれ、佳代子さん、これどう思われる、さっぱりわかりませんって言ったのを覚えています。でもその時に皆さんがなんか最後に祈ってくれた時に、もうドワーッと泣けて、私もう自分の力でもう頑張るの無理だって、もう疲れたって、その時にすいません、ただイエス様信じたらいいんだよって言われたんだけど、どこの誰かわからないから信じられないんですって言いました。そしたら、祈ったらいいのよって言われて、イエス様が分かるように祈ったら分かるようになるよって言われて、もう何のこっちゃと思ったけど、知りたいと思ったので祈り始めました。で、一人で家で祈ってる時に本当に聞こえてきたんです。神は実にその一人子をお与えになったほどよう愛された、ヨハネさんの16ですね。で、それがこんな声だったんです。神は実にその一人子を、機械のような声なんです。それもだんだん声が大きくなって、やばいと思って外を見たら、御言葉かっていうのが走っていました。スピーカーでただ御言葉だけを流すんですけど、私後にも先にもその時しかその御言葉か会ってないので、これ絶対神いるって思いました。で、セルのメンバーが、これね、ご主人も一緒に救われたら恵みよって言われたんで、うっかり祈り出したら主人はもう本当に殺されるかもしれないっていうような事件に巻き込まれていくんですが、そのことを通して救われたので一緒に洗礼を授けていただきました。でも正直すいません、その時私は本当に十字架が分かっていませんでした。で、教会の皆さん優しいし、みんながそうや言ってるから多分そういうことやろうみたいな感じで、十字架をすごく軽く考えてたんですね。でも、セルから救われて、この横の十字架の横の関係、人との関係はすごく強かったけど、神と自分の関係がすごく弱かったので、問題が起こった時にポキッと折れて教会来れなくなりました。で、その時にね、物事をはっきり言ってくれる人ってすごく大事だなと思うんですけど、タクちゃんが、カコちゃん、あんた十字架分かってないよねって 言って、なんだと思ったけど図星でした。で、私はまたそこから神様とこう格闘しました。もうわからないんです。知りたいけどわからない。イエス・キリストが私の罪のために十字架にかかって死んでくださって3日目によみがえってくださって、こんな頭で考えたってわかる話じゃないんですよ。だからもうとにかく御言葉を何日も読みました。で、ホセア書っていう箇所を読んだ時にね、あ、私が罪人で私が十字架にイエス様をつけたんだっていうことがスコンと入りました。ですから皆様の中にもまだイエス様誰かわからんなとか、ちょっと救われたはずないけど十字架いまいちわからんなって方もちろんいらっしゃると思うんですね。でも求めたら主は御心なら必ず与えてくださるし、その人にわかる形で教えてくださるんで、ぜひ求めていっていただきたいなと思います。以上です。